聖書は、聖書は人間に救いを提供する前に、三つのことをここで認めさせようとしています。一つは、我々すべての人、皆、罪人であるということ。二つ目は、キリストだけが私たちの義であるということを認める。三番目は、裁きがどんなに福音であるかということを認めさせようと、しきりに私たちに働いております。前回は、すべての人がどんなに罪深いか、生まれながらにして、底知れぬ不可解な罪人であるということはまだ理解されていないということを学びました。しかし聖霊が働くことによって、いかに我々が神の前に罪人であるか、深い罪人であるかということをだんだん知るようにさせていただく。人間の本質は自己本位、エゴイズムであるということ。利己愛であるということ。認めさせようとしておいでになるのであります。ある人は言うかもしれません。世には立派な人が、正しい人がいたじゃないかって。やれ、アブラハム・リンカン、マハトマ・ガンジー、うんぬんと。で、聖書にも、義人という言われる人たちがいたじゃないか。ノア、アブラハム、ヨブ、ダニエル、イザヤ、そして、義人、アベルということも使ってるじゃないか。義人じゃないか。イエス・キリストだけが義人なのかと言うかもしれません。しかし、聖書は、ローマ人への手紙の3章に、義人は一人もいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人は迷い出て、ことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。と、明言しているのであります。じゃあ、義人アベルという言葉など、どういう意味でしょうかと聞くかもしれません。義人と聖書に言うとき、イエス・キリスト以外に呼ばれるときには、こういう意味です。そう。ローマ人の手紙の1章の17節に、信仰による義人は生きる。これはハバクの2章の4節から引用している言葉であります。ひっくり返して、義人は信仰によって生きる。だから聖書の中に義人アベルとか、義人とかいう言葉を使っているときには、イエス・キリストを信じる信仰によって、義と認められた人のことを義人と言ってるんです。イエス・キリスト以外に、人間として義人は一人もいないということを覚えていなければ、救いを理解することはできません。そう。この、我々すべての人、罪人という、この罪人と言われる。これは、ある人にとって、最も深い語に思えるかもしれません。けれども、我々が神の救いに預かる前に、どんなに我々は罪深いかということを、知らなければなりません。私たちは救われたとよく言いますが、しかし聖書の救われたという言葉は、救われた、救われている、救われるであろうという三つの局面があるんです。 もう救われた救われた、十字架で救われたと、何年何月に自分は救われた、あなたはいつ救われたかとキリスト教会で言います。これは非常に危険なことです。自己過信に陥ってしまいます。そう、先日ローマカトリック教会はマザーテラサを聖人として、劣勢意識というものを行いました。公認したんです、聖人として。聖書を見てみましょう。イザヤ64章の6節。我々は皆、皆という言葉に気をつけましょうね。皆、汚れた人のようになり。我々の正しい行いは、どんなに人間から見て、ああ、立派な正しい行いの人だ。非の打ち所がないと言っても聖書は、皆、汚れた人だ。我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようだと言ってるんです。泥切れだと聖書は言っています。義とは、教科で学んでますね。義とは正しい行い。正しい行い。すなわち律法への服従。これが永遠の命の条件です。昔も今も変わりはありません。しかし、ローマ書の8章の7節。一人の人、アダムの罪のゆえに、すべての人が堕落した。その堕落の仕方というのは、サタンと同じように私たちは邪悪な性質を持って生まれてくる。聖書を明言しています。生まれながらにして罪人、私の母は罪のうちに私を身ごもりました。エペソ2章に私たちは生まれながらの怒りの子。なぜ詩編51編にダビデがそういうことを歌ったか。あの東大総長の柳原総長は、癌になって晩年になって詩編51編が初めて分かったと告白したということをこの間話しました。我々は、その罪深さというものをまだよく理解していないとエレン・ホワイトはメディカルミニストリーに書いています。底知れぬ罪。宗教改革者たちは、その生来の罪深さを人間は持って生まれてくるということによって、人間、どんな正しい行いをしても、神の前に義とされることはできない。ただただイエス・キリストを信じる信仰によって義認されるということを強調したのであります。行いによるのではない。どんな善行、何行苦行をやっても神の前に喜ばれるものではないと。なぜでしょうか。なぜイエス・キリストを信じる信仰によって人は義と認められるんでしょうか。一つは、人間としてイエス・キリストは、イエス・キリストだけが一つの罪のを犯さなかった。一瞬も罪を犯さなかったお方はイエス・キリストだけでありました。私たちと同じ弱い性質、あるいは罪を犯す可能性を持って取って来られたお方であった。けれども、天の父に、天父に一瞬一瞬依存して頼って、 自分からは何一つできないという立場に立たれて、信仰によって義人となられたんです。そして完全な罪のない品性を形作られた。二番目に、全く罪のないお方だけが、すなわちキリストだけが、罪人のために身代わりとなって死の刑罰を受けることができたんです。だから、黙示録五章に、宇宙で、あの巻物を、神秘の巻物を開くことはできるのは宇宙に誰一人いなかったので、宇宙に、ヨハネは激しく泣いたと書いてあります。イエス・キリストは、その神秘を解く方がおできになる唯一のお方でした。イエス・キリストが十字架で死なれたのは第二の死と言われています。我々罪人が悔い改めなければ、当然行き着くところであります。当然私たちが受けるべく、この刑罰をイエス・キリストが我々の身代わりとなったからです。だからイエス・キリストの罪のない生涯、イエス・キリストの身代わりの死、だからイエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちは義人されるのであります。ただ神の恵みにより、信仰によって神の前に受け入れられ、そしてイエス・キリストを信じる者たちは宇宙の前で罪を犯さなかった者として受け入れられ、神の子たる身分が授けられる。なんという素晴らしい神のご配慮でしょうね。そう。罪がなくなるというのではない。生まれ変わったから、クリスチャンになったから。生まれ変わったクリスチャンになおも生来の罪は残っている。聖女が清められる時まで、あるいはルーテルは死ぬ時までと言ってる。だけども、イエス・キリストを信じる信仰によって、義と認めて受け入れてくださった。そう。ローマ、カトリックは、生まれ変わった信者が、聖霊によって行う善行には、功績がある、いさおしがあるというんです。ルーテル・ウェスレーは、たとえ、生まれ変わった人たちの善行も罪によって汚れていると言いました。ここに違いがあるということ、プロテスタント、カトリックの違いがあるということを我々気づかなければなりません。入り口は非常に似てます。だから2017年、もうルーテル言ってることと、それからカトリック言ってることと信仰により同じだから、500年周年記念、一緒になりましょうと言ってる。危険なイベントになります。メディカルミニストリー43ページ。人間の心の醜さは、まだ理解されていない。賛美歌の262番の2節。十字架の元ぞ糸安けきという歌がありますね。私大好きな歌です。二節。十字架の上に我は仰ぐ、我がため悩める神の御子。耐えにも尊き神の愛を。そう。十字架で最高に神が愛であるということを表された。ヨハネはここに愛があると言ったのは十字架のことを言ってました。耐えにも尊き神の愛よ、そこいも知れぬ人の罪よ。十字架に人間の本質が暴露された。 サタンと同じように神をも憎み、神をも殺す性質が我々のうちにある。そしてチャンスがあれば犯すであろう罪が我々のうちにまだたくさんある。しかしあえて神様はそれを残しておられる。何のために？なぜ一遍で罪をなくしないんですか？信じた者に。神の恵みによって生かされている。ルーテルは神の恵みが行使されているためにそれが残されていると言っているんですね。こんな、ことを読んだことがあります。ある牧師がこう言っています。神は義なるお方です。神の激しい御怒りの義なるお方だから、神は罪人に激しい怒りの雷鳴のもとに、罪人をののき、おじまどうばかりです。しかし御子は私たちを御怒りから救うために、面白い。聖なる飛来神となってくださいました。ん？怒りのごとく神の怒りが降り注がれた時に神の御子イエスは飛来神となられた。聖なる飛来神。面白いなと思いました。神の怒りは私たちにではなく十字架の御子イエスキリストに激しく下りました。ただ十字架のもとだけが平安なのです。十字架の主イエスを仰ぐとき、私たちが見るものは何でしょうか。御子を捨ててまで罪人を愛される不思議な神の愛と、底知れず深い人間の罪。耐えにも尊き神の愛よ、そこいも知れぬ人の罪よ。近年十字架の福音が見捨てられている感がある。私は悲しんでいます。これはある牧師が言ってるんですよ。人の罪が語られない。人の価値ばかりが語られ、神の義が語られず、観音様的無限法要の愛ばかりが語られている。面白い表現ですね。十字架、そうであるならば十字架の言葉は無用になってしまいますではないでしょうか。ああ、主は誰のために、何のためにカルバリで血を流されたのでしょうと、この牧師は言ってます。義、これは中国が世界で一番最初に文字を作ったと言われてますね。義、犠牲の義。義というのは我の上に子羊が乗っている。子羊だけが我々の救い主であり、義である、キリスト我らの義であるということを、あのノアの子孫誰かは知っていて、こういう文字を作ったんでしょうね。ローマ人への手紙の3章の21節からお読みしましょう。しかし今や神の義が立法とは別に、しかも立法という概念によって明かしされて表された。どういう意味でしょうか。神の義が立法とは別に表された。どういう意味かというと、人間は神の立法を、実戒をどんなにしても守ることはできない。全く罪の上に無力になっていた。しまった。だから、神の立法とは別に、神の義が表されたというのであります。22節。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる者に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなかった。彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。立法とは別に、 イエス・キリストを通して神の義が人類に提供されているということを言っているのです。もう少し読んでみましょう。それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。これは非常に深い意味があります。神自ら義となる必要があるんでしょうか？義なる神が。今日はこれ説明しません。あまりにも深い。だけど、イエスを信じる者を義とされる神であられます。コリント第一の手紙一章の三十節。キリストは神に立てられて、私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられた。だから教科で学んでいるように、キリスト、我らの義。イエス・キリストに、キリスト我らの義というエレミア書を見ると、イエス・キリストにも与えられている名前ですが、信じる者にも、キリスト我らの義という名前が与えられるのです。聖霊は、どの人にも、その良心を呼び覚まして、我々は罪人である。我々は救い主を必要としていることを目覚めさせようとしております。しかし、多くの人は、義の必要も感じない、救い主の必要も感じない、自分が罪人であるということも感じない。その良心はあまりにも錆びて鈍感になっているんです。それでも聖霊は絶えず全ての人に働きかけています。聖霊の引き寄せる力という言葉があります。聖霊はどうにかして引き寄せて、そして義なるイエス様に救い主に人々を導こうとして絶えず働いております。しかし、我々が救いをに預かる前に、自分が罪人であるということを認めなければ、聖霊によって目が開かれなければ、どれだけの犠牲、どれだけの値をもって私は救われているのか、救われたのかというと、感謝できない。そう。イエス・キリストは今天の聖女でご自分の義を人類に提供しておられます。二つの方法で。一つは義人と言います。神学的な難しい言葉だろうけども、もう教科学んでわかりますね。義人、つまり無償で与えられる許し。無償で与えられる許し。これを着せられた義とも言います。着せられた義。ね、コートを着る、洋服を着る、着せられた義とも言う。許し。放蕩息子は、悔い改めてお父さんの元に帰ってきたときに、気の身気のままで、臭いままでお父さんにしがみついた。お父さんは喜んで、お父さんの愛が実は彼を引き寄せていたんです。そして、そのままの姿で受け入れて、その時、聖書には書いてない。各時代の希望に書いた。あ、実物教訓だったかな？うん。ほとんどその、例え話で。広い立派な上着を脱いで、ほとんどそこに着せたというんです。着せられた義。自分の息子として、迎え入れたんです。 しかしそれだけではありません。それだけではなかった。すぐ、体を清めて、真新しい洋服を着せて、そして、清めた。聖か、清めです。与えられた義。これは、同時に始まります。しかし、どっちかというと、許しが先行します。そして、心も変えられて、清められていくんです。どういうことかちょっと説明しましょうね。義人、着せられた義。律法の行い、善行、何行苦行ではなくて、神様は悔い改めと信仰を持ってくる者に、無償でイエス・キリストの義を提供してくださる。着せてくださる。だからといって、律法を無効にするか、パウロは断じてそうではないと断言しています。律法を無効にするのではない。かえって確立するのであると言っています。今日のキリスト教会で、信仰による義人で、神の律法に従わなくてもいい。律法は十字架で廃された。こんな危険な思想が説かれております。そう。安価な恵みですね。で、義人され、着せられた義をいただいた信者は、すぐさま聖霊がその人のうちに内住して、聖霊が清めの技を始める。改変していくんです。そして神の性質に預かるものとしてくださる。さあ、これ同時に神から賜る義であります。着せられた義、与えられた義、義人、聖化、あるいは聖潔。今日の教科にも出たはずですね。各時代の希望の下巻の156ページ。聖霊はすべての賜物の中の最高のものであった。御霊は人を生まれ変わりさせる働きをするものとして与えられるのであって、これがなければ、何と書いてますか？聖霊の働きがなければ、キリストの犠牲は何らかの役には立つ？いや、そんなこと書いてない。何の役にも立たなかった。ね。罪に抵抗してこれに打ち勝つ唯一の道は制限された力ではなく、天台の満ち足りた力を持ってこられる第三位の神、聖霊の偉大な働きを通してである。次、大事なこと。世の贖い主によって達成されたことに効果が与えられるのは御霊である。ある人は、金城先生は、キリストの血によって罪が清められるのに、なんで聖霊によって清められるかと言うんですかって。キリストの血が流され注がれている。イエス様は天におられる。しかし実際に我々を清めるのは何ですか？聖霊の働き。イエス様の偉大な働きに効果を荒らしめるのは聖霊だと言ってる。御霊によって信者は神の性質に預かるものとなる。聖書にも書いてあります。聖霊の働きのこと。コリント第二の手紙3章の18節。私たちは皆顔を追いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは、霊なる主の働きである。霊なる主の働き。読書の11節。あなた方の中には、以前はそんな人もいた。しかしあなた方は主イエスキリストの名によって、また私たちの神の霊によって、現れ、清められ、義とされ。 イエス・キリストに対する信仰によって義とされるんじゃないですか。ここでは神の霊によって現れ、清められ、義とされると書いています。聖霊の働き。聖霊はイエス様がなすことを、聖霊は私たちの宮で、天の聖女でイエス様がなさることを、この地上の宮でなすのは聖霊の働きであります。死聖女の働きはどういう意味があるんでしょうか。私たちはイエス・キリストは天の聖女の最後の局面、死聖女に入っておられることを知っています。信仰による義とどういう関係があるんでしょう。もう少し進んで考えましょう。イエス・キリストが再臨なさる前に、イエス・キリストは天の死聖女におられることを聖書は教えてますね。何のためでしょうか。使徒パウロはヘブル書にこんこんと説明します。昔のモーセの建てた聖女でなされたことは天の聖女でもなされる。古い契約でなされたことは新しい契約、新しい契約の祭司、大祭司、新しい契約の地、そして新しい契約の聖女でなされると書いてます。昔この悔い改めて罪を告白し、この流された血を幕屋の垂れ幕に七度注いだときに罪が許され、こうして贖われるという言葉がレビ記の4章から6章に何回も使ってる。贖いは十字架で終わったのではない、流された血、そして注がれた血によって贖いがなされるんです。で、死聖所においてまた生贄の血が食材所の上に7度注がれる。7度。この時にレビ記の16章の3節を見ると、この日にあなた方のため、あなた方を、なんて書いてますか？清めるために、贖いがなされ。ん？十字架で、祭壇で贖いがなされたんじゃない？この日に、7月10日、ヨムキプール。聖女の清めの時、最後の贖いの時に、罪が完全に永久に清められる。これを聖女の清め、最後の贖いと言います。身を世の罪を取り除く神の子羊とバプテスマのヨハネは言いました。いつ我々から罪が永久に完全に罪が除去されるんですか？死聖所において、贖いの日に、弟子ヨハネは、ヨハネ大使の手紙に一緒の9節、もしあなた方が罪を告白するならば、すべての罪から清められると言ってます。罪を告白したときに、すべての罪から清められた？我々は自分の体験で知ってます。まだすべての罪から清められてない。聖書は、死聖所で完全に永久に罪が清められる。この最後の贖い、聖所の清め、これはサタンが我々の教会に考えさせまいとしようとし、あらゆる策略を講じているサタンが一番憎む大真理だって。万事がこれに勝ってるから。そう。このことが終わると、キリストは 再臨なさる。エペソ5章の27節も耳にタコができるくらい知ってる。シミもシワもそのダウイのものが一切なくて、記憶で傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎える。つまりイエス・キリストが迎えにおいでになる前に、シミもシワもそのダウイのものが一切なくて、記憶で傷のない栄光にの姿の教会になっていなければならないということはっきりしてますね。で、いつかというと、黙示録19章の7節。私たちを喜び楽しもう。神をあがめ祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。8節。彼女は、教会は、光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は、生徒たちの正しい行いである。義とは何でした？正しい行い。我々に持ち合わせてない。キリストが与えてくださるもの。けれども、義人と聖火によって、私たちにそのイエス・キリストの完全な義を与えてくださる。いつでしょうか？子羊の婚姻の時というのは、死聖所における最後の贖いのことを婚姻、結婚式とも言うんです。これが終わったら、イエス・キリストは再臨なさる。ご自分の義を信じる者に与えて、美しい光り輝く完全で十分な、あ、これごめんなさいね。これ大総統のね、216ページ。この歴史と聖書の予言では476ページ。だかな？はい。キリストはご自分の民のために完全で十分な許しと義人だけでなくて、彼らがご自分の栄光に預かり、共に御座につくことを求めて、嘆願しておられる。あるいは懇願しておられる。死聖所で。何を懇願してるんですか？完全で十分な聖火と言ってますか？義人と言ってます。義人。なんで義人でしょう？許しと義人。今は皆さん、私たちの経験していることは条件付きですよ。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一度救われたら永遠の救いではない。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。だからパウロは信仰に始まり、信仰に終わる。義人で始まり、義人で清められ、義人で完成する。聖霊の使命、15ページ見てください。完全な品性は、着せられた義によって完成されると。義人によって。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、そう、聖霊はね、清くなりたい、完全になりたいという、願いを起こさせるのも聖霊の働きです。そして聖霊はもっと清くなれ、律法はもっと高く登れと我々に呼びかけているんです。願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であって、それを神の良しとされるところだからである。これは聖霊の働きであります。聖霊が来るとき、罪と義と裁きとについて世の人の目を開く。次の週は、3番目の聖霊が来たら裁きとについて我々の目を開くについてお話します。裁きがどんなに素晴らしい福音であるかということ。 信仰による下人と関係した。福音であるということ。これを次の週にお話ししたいと思います。聖霊がなければ、私たち真理を理解することはできません。E メールをお読みしたいと思います。あるきっかけで、昔少しだけ学んでいた現代の真理を思い出し、サンライズミニストリーからのライブラリーを見始め、ある人から字幕付きの動画があるようにと教えられたら、即見せていただいてたり、毎週送られてくるサンライズからの資料も送られてきたら、即目を通したり、その中で金城先生が、何十年も前ですが、聖書を学んで、イエス様の働きの意味が心から理解できたとき、男泣きに泣いた、と明かしされている記事を読ませていただいて、はっとして私はアメリカで聖書を聞いたことはあるけれど、聖書の意味も知らないでいました。金城先生が男泣きに泣かれるほど、イエス様の働きって何だろうと思って、金城先生にメールして聖書を学べる冊子を送ってくださいとお願いしたことから、こうしてつながりを持たせていただいております。だんだんと聖書の学びの重要性に気づかされました。ますます、あそこにもここにも、なんと汚いのだろうと自分の罪に絶句している毎日です。が、教えていただいた通り、キリストイエス罪人を救うために来られた。私は罪人の頭ですとサタンに対抗し、主が許すと言われたのだから信じるようになりました。目が開かれて感謝しています。お祈りしましょう。天皇お父様、あなたの御言葉の種が一人一人に巻かれました。あとは聖霊がそれを育てて、そして完成に至るまで働くことに委ねる以外はありません。願わくは主よ、どうぞ、この偉大なる聖霊の働き、そして天の至聖所で我が地、父を我が父よと今も取りなしをしておられる、イエス様を仰いで、主の御方たちに入られるものとならしめてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。